はい、皆さんこんにちは。はい、それではですね、今日は上級演習ですね、こちらの解説の方をしていきたいと思います。はい、では早速ですけれども、理論の方からですね見ていきましょう。でまず今日第1問が現存会計ですね、こちらからの問題となっております。皆さんがね受ける本試験におきましても、この現存基準ですね、やはり一つこう目玉の一個になってくるのかなというふうに思います。昨年度ですね、一応本試験出ておりますんで、全く同じね問題が出るかって言われると、若干ねクエスチョンマークはつきますけれども、ただ現存基準といってもやはりね範囲はいろいろありますんで、特に直近で出てないようなところですねにつきましては出る可能性も十分にあるかなというふうに思いますから、しっかりと網羅的にですね学習の方はしておいてほしいかなというふうに思います。でもちろんね直近で出たところなんかも全くね同じ出し方はしないかもしれませんけれども、そういう知識っていうのがもちろん他のところとねこうつながりが出てくるっていうか、そこの知識前回の本試験で出たからといってやんないとね、そこのところだけが現存基準なんかこうねなんか空洞ができちゃいますんで、それはそれでね学習の仕方としてはあまり好ましくありませんから、仮に前回ね出たところだとしても、そこのところは一応ちゃんと一定の理解っていうところはねしておかなくちゃいけませんからね。具体的にですね、前回の本試験の内容とかっていうのはまた直前期にですね直前テキストっていうものをお配りしますから、そこのところでですね過去の本試験は入ってます。理論につきましても過去の本試験問題ですね、直近の3年間分ですね本試験問題入ってますし、でそういうところでこう試験員対策といいますかね、こんな問題出てましたよとか、そういう話なんかもできますし、あとは計算もですね過去の本試験問題ですね直前期に皆さんにお配りする形になりますから、その辺もね直前期のところでだいたいこういう問題が出てるんだな、こういう傾向なんだなってところはより具体的にですねつかめるかなというふうに思います。はい、ではですねこちらの問題、今回の問題ですけれども、まずは空所補充問題ですね。1番から3番ということで、ここはですねまず3つ入れなければいけないかなと思います。これ本試験だとする想定するならば、この3つはですね確実に入れなければいけない3つになるかなというふうに思います。はい、割引前っていうねこの前が抜けてしまったりとか、将来が抜けてしまったりですね、キャッシュフローの中黒っていうかね、キャッシュフローのこの点ですよね、これは別にあってもなくてもいいですけれども、それ以外のねところっていうのは抜けてないかどうかは確認しておいてください。はい、であとは2番目ですね、2番目につきましては現存と現存処理について説明しなさいということですね。これもテキストのね範疇になりますから、意外とキーワード抜けガチではありますよね。こうちゃんと暗記の方の精度がねこう高くないと、意外と1、2点ね失点してしまうって可能性ありますけれども、ただやはりこれが本試験出てしまったら、やはり、受かる上位層で考えるならば、満点勝負という形になってくる問題かなと思いますね。はい、収益性の低下によって投資額の回収が見込めなくなった状態ですよと。例えばこういう前半なんかも、例えば投資の回収が見込めなくなった状態だけとかですね、この収益性の低下っていうところが抜けてしまったりとか、そういうところがあったりすると思いますんで、今のね今日時点であればいいんですけれども、それがね実際本試験の間際になってね、そこら辺がこう曖昧っていうのは危険ですからね、しっかりと暗記の方はしておいてほしいかなと思います。はい、であとは一定の条件の下で回収可能性を反映、あとは帳簿価格を減額っていうね、こういうところら辺のキーワードですね、これが抜けてないかっていうところを確認しておいてください。はい、あとは3番目です。で3番目については多少ねこう応用的な論点にはなってきますから、今回ですね結構配点が結構4点って形で重たいんですけれども、少なくとも半分ぐらいですね、例えば実務上の負担になるんだという後半の指摘があれば、半分ぐらいは入るというふうに考えてください。満点回答を狙うんだったらば、やはり前半ですよね、対象資産のすべてについて現存損失の認識の判定をすることはというところが欠けてないと、やはりねそれが欠けている答案と、単に実務上の負担なんだっていうねそれだけの答案を見比べちゃうと、やはりね、ちゃんと欠けている方に4点という形になってきますから、最低限ねただ部分点を取るという意味では、後半のところですね、後半のキーワードを押さえていただければいいのかなというところですね。はい、で今度4番目です。4番目については、これも若干応用的ではありますけれども、結構重要な、ね、論点ですよね。現存処理について、どういう場合に行いますかという話で、考え方としては一応理論上3つあるんですね。経済性基準、蓋然性基準、あとは永久性基準というものがあったと。でその中で永久性基準というのはもうちょっとね半ば現実的ではないというところになりますから、あまりね議論の対象には、なんないことが多いんですよ。一応考え方としてはありますよというだけなんですけども、ですからやはり議論になるのは経済性基準 VS 蓋然性基準、 まあ、もしくは確実性基準とも言ったりしますけれども、経済性基準と、まあ、蓋然性基準のですね、その、まあ、比較ですよね。ここが大事になってきます。で、今回は、まあ、名称は、ね、書かなくてもいいわけですけれども、まあ、もし、ね、名称なんか入れるケースがあったときには、蓋然性っていうね、結構漢字も難しいですからね、その辺も書けるようにはしておいてほしいかなと思います。まあ、今回はA という形でね、このアルファベットを選んでいただければいいということになります。はい。で、そのような考え方が採用されている、まあ、理由もね、書いてくださいねということですから、これ書き方ね、ちょっと注意がいりました。これもですね、まあ、満点とは言わないにしても、まあ、本試験であればですね、これも今回、理由欄ですね、まあ、記号が合ってるという前提ですけれども、理由欄に関しましては、これ5点配点ですよね。まあ、全部できて5点配点ですよね。ですから、まあ、4点は拾ってほしいかなとは思いますよね、本試験出た場合。やはり今年は、現存基準は一応危ないとされている、ね、そういう位置づけとして、まあ、申し上げてますし、例えばですね、その応用論点、上級期で新たに加えているような応用論点とか、中にはこう Q&A なんだけれども、ここはね、ちょっと見ておいてくださいねというところなんかもあったりするんですけれども、いわゆる今年の本試験で、まあ、そこまでね、強くマークしてない。ところに関しては優劣をつけるならば、例えばそういうね、マイナー論点、マイナー論点でかつ本試験での出目っていうところがそこまで高くないということだったらば、例えばもう花からね、まあ、多少こう部分点狙いって形で結論だけ押さえておこうとか、そういうまあやり方もね、一つ作戦としてはありかなと思うんですけれども、やはり今年ね、危ないとされているような、まあ、減損もそうですし、例えば棚卸資産なんかもやはり試験員の方ですね、結構、まあ言及されている部分があったりしましたし、まあ、他のところもね、多少いろいろ研究されているテーマあるんですけれども、細かい話はね、以前も言ったように直前期に話しますけれども、その試験員の方が一応マークしてますよというようなところっていうのは、例えば多少応用的でもですね、ちょっとここはね、頑張って覚えておこうとかですね、そういうまあちょっとメリハリをつけてね、応用論点 Q&A とかっていうところを全部一律でもう丸暗記全部するんだと。で、それできる方はいいんですけども、なかなかね、そうはいかないという場合もあると思いますんで、そういう方はやはりこの本試験における重要性ですよね、そこの観点とか、あとはまあ私が言ってるランクですよね、そういうところの観点から、ここはランク高い、もしくは本試験で重要だという、だからここは応用だけど Q&A だけれども、ちょっと頑張ってね、ちょっと暗記してみようかなとか、そういう形でね、メリハリをつけていってほしいかなというふうに思います。はい。で、話脱線しましたけれども、ここのところはですね、書き方注意点がありまして、これまあ講義中にもね、言ったとも、これまあ書いたと思うんですけれども、減損というのは、3ステップですよね。兆候、そして認識、そして最後測定というね、この3ステップを踏んでいきます。で、その中で今、まあ、議論しているのは、この、まあ、2番目のね、認識の話をしているわけですよね、問題としては。どのような場合に減損処理しますか、ね、この蓋然性基準とかっていうのは認識の話ですからね。そうすると、このね、認識については、蓋然性でありますよ、ね、確実性基準でありますよって言ってるわけです。経済性基準じゃないですよ。なんでですか、それは、まあ、この書き出しですよね。減損処理は、減損損失の測定は、将来キャッシュフローの見積もりに大きく依存しますよと。ここの話ですよね。減損損失の測定、この丸3番のこの測定する場面においては、将来キャッシュフローの見積もりに大きくここで依存した、まあ、数字になってくるわけですよね。この測定値をね、測定値、減損損失いくらいくらって、そのいくらいくらっていう金額ですね。この金額を算定するときに、将来キャッシュフローの見積もりっていうところに大きく依存した、まあ、数値になってるわけですね。減損の場合っていうのは。なので、この丸3番で算定される、ね、その金額っていうのが、その将来キャッシュフローに依存した、言ってみれば、まあ、主観が入ってしまってるわけですよね。まあ、いくら合理的に見積もるって言っても、やはり主観が入ってしまってる。そういう測定値になっちゃうわけですね、どうしても。だからこそ、この2の段階ですね、3の測定の段階で主観が入っちゃうわけだから、この2の段階で、なるべくね、慎重にやりましょうということを、まあ、言ってるわけですよね。ですから、この2の段階で、なるべく慎重にやる。ですから、 書き出し、減損損失の測定は、ここのところを意外と減損損失の認識はって書きがちなんですね。減損損失の認識は将来キャッシュフローの見積もりに大きく依存しますよ、ね、この認識が依存しますよ、だから蓋然性基準でやりますよ、まあ、一見なんとなく合ってるような気もすると言いますか、まあ、あながちね、あの 100% なんか間違ってるとも言い切れないかもしれないんですけれども、やはりこっちの話ですよね。これが見積もり値、主観が入っちゃうから、この段階で蓋然性でやりましょうねって話なんで、ですから書き出しね、減損損失の測定が将来キャッシュフローの見積もりに大きく依存すると。ですから成果の不確定な事業予算の減損は、ね、測定が主観的にならざる得ないためなんですよと。で、真ん中のところは加点要素なんで、まあ、将来キャッシュフローが約定されている場合の金融資産というところですね、まあ、満期保有目的の債権なんかをイメージしてくださいねなんて話をしたと思いますけれども、まあ、そこのところはね、直接的に回答じゃありませんから、あの変な話、あのそこだけ回答できてても当然点数は一点もきませんから、その将来キャッシュフローが約定されている場合のっていうところに関しては、あのその前後ですね、前後の文章が書けていて、かつ真ん中の文章も書けていれば満点回答という、ね、形になっていきます。はい、まあ、この真ん中のね、約定されている場合のっていうところなんかは、まあ、抜けてしまってもですね、それ以外の部分ですねがしっかり書けていれば、まあ、合格点というところではちゃんと確保できるかなというふうに思います。はい、ではですね、4番目につきましては以上になります。で、今度5番目です。で、5番目はですね、正誤問題ですね、まあ、あの丸×を答えて、まあ、そのね、理由も書きなさいという問題になっています。まあ、こういう問題もですね、本試験、たまに出てきます。はい、こちらですね、減損処理に関する次の文章ですね、正しければ丸で、まあ、丸の場合は理由はいりませんよと。で、×ならば×と書いて理由も書いてくださいねということですね。はい、で、これまあ見ていきますと、まあ、資産価値の変動で利益を測定云々って書いてますからね、これはまあ時価評価の話になっちゃってますよね。ですから、この辺はですね、あの出し方は若干まあ、ね、上級ですからこうひねってはいるんですけれども、回答する部分っていうのは結局基本論点としてね、覚えたところにまあ過ぎないというところですから、ちゃんと引き出しとしてちゃんと基本論点っていうものがですね、減損基準の基本論点、応用論点ってところが頭の中にですね、柱としてちゃんとあればですね、そこの引き出しから、あ、今回はこれは明らかにね、あの時価評価との違いのことを聞いてるんだから、あの基本論点引っ張ってくれば回答になるかなって形でね、察しがつくと思うんですよね。ですから、こういうところはまあ本試験であればね、やはり回答しなければいけないレベルになります。はい、ここはまあ6点なるべく拾ってほしいですよね。ただまあこれもですね、まあこれ理由聞いてますからね、前半のところで、まあ、まずはまあそういう資産価値の変動によってですね、利益を測定することとか、あとは資産価値を BS に表示することは目的としないんですよというところをまず否定してあげて、で、後半ですよね、減損の目的感、取得原価基準の下で行われる母価の臨時的な減額であるためですよと、まあ、一応理由聞いてますんでね、まあ、その理由に対する、まあ、アンサーになるような感じで書けた方が、まあ、好ましいかなというところですね。で、意外と抜けやすいキーワードとして、まあ、ここはですね、抜けたからといって減点されるかどうかっていうのは試験員の正直、まあ、その裁量というかね、厳しい試験員だったらば1点減点とかって可能性があると思うんですが、それがですね、臨時的なっていうキーワードですね。はい、結局この後半のところっていうのは、あの減損の目的を書けばいいわけですよね。で、減損の目的っていうのは、その目的の理論として一応基本論点のところにあったじゃないですか。ですから、あそこをまあまあ書けば同じようなことになるんですけれども、今回の論点って結局その時価評価との対比としてね、時価評価との対比の流れでその減損会計の目的をまあ最後述べてるわけじゃないですか。対比の流れで単独でね、減損の目的答えなさいって問題じゃ今回ないですよね。あくまでもその時価評価との違いみたいなところの流れで書いていくと。なので、このだからこそこの臨時的って言葉が入ってるっていうのもあるんですよ。っていうのも、その要は取得原価基準、取得原価主義会計の世界において、その収益性が低下して母価を切り下げるっていう行為は、これって経常的じゃないですよね。もちろん臨時的な行為じゃないですかね。そうですよね。そんな、あの頻繁に、ね、起こり得るものじゃないという位置づけですよね。で、一方でこれが時価評価、時価会計っていう、ね、会計領域だったらば、価値が下がっていれば、あの切り下げますよと、母価を切り下げますよっていうのは当たり前ですよね。経常的な行為というか、あの臨時的な行為じゃないじゃないですか。例えば、ね、売買目的有価証券持ってますよって、ね、時価が下がってました、で、まあ、下方的修正しましょう ね、これ当たり前ですよね。別に臨時的な、ね、母家の切り裂けじゃないですよね。当たり前のように形状的にやっているということなんで、ですから時価評価っていうのはそういう、ね、母家を切り下げるだの、あとはまあ母家を情報修正するっていうのも当然当たり前のようにやっていく行為。ただ一方でこの首都原価主義会計というね、原価基準というこの会計領域において、母家を切り下げるっていう行為っていうのはあくまでもね、その時価会計と比べると、まあ、その臨時的な、まあ、ことをやってるんだよというところをまあ表現する意味でこの比較論点なんで、ですから臨時的な母家の減額ですよっていうところがまあ入っているというふうに思ってください。はい、まあ、あとはね、首都原価主義会計、まあ、首都原価基準っていうね、この言葉は抜けないようにねしてくださいね。はい、で第1問ですけれども、まあ、それを考えていくとですね、まあ、原点っていうかその失点できるのって本試験レベルだったら、本試験のまあ時期だったらば、例えば3番とかあとは4番で、まあ、少し、失点がまあ、あり得るかなと思います。で5番なんかも例えば臨時的なってところにその試験本試験の試験員が配点なんかを振ってるんだったらば、まあ、抜けちゃうっていうこともあり得るかなと思いますんで、1点ぐらいの、まあ、失点は致し方がないのかなという気はするんですけれども、まあ、それを考えてもやはり20点ですよね。やはりボーダーとして、20点っていうところは下回らないんじゃないかなというようなレベル感だと思います。はい、じゃあ今度ですね、第2問に行きたいと思います。はい、第2問はですね、研究開発ソフトウェアということで、まずは穴埋めですよね。でこれはですね、まあ、本試験の時期とはいえ、本試験の場合は当然、まあ、予告がないですからね、まあ、今は予告あるんでなんかできて当たり前みたいな、まあ、雰囲気もあるかもしれませんけども、まあ、実際予告ありませんからね。そう考えると研究開発、まあ、超大本命に上がる基準ってわけじゃないですからね、毎年。まあ、丸3番あたりが意外と抜けちゃうかなっていう気はしますよね。まあ、1点マイナスぐらいだったらば、本試験だっても許容かなというレベル感だとは思います。まあ、2点やっちゃうと厳しいですね。比較可能性、知識、著しく改良と。まあ、どれか1個までであれば、まあ、ギリギリセーフかなという気はします。はい、あとは2番。2番はね、これも本試験だったらば、おそらく埋没問題になります。はい。これ講義のところでこの研究開発実務審ですけど、これ実務審の研究開発基準、あ、実務審の研究開発の定義っていうかね、具体例が上がってたじゃないですか。でそのまあ覚え方っていうところで、まあ、新しいとかね、従来にないっていうキーワードと、あとは製品とか物っていうこの2つのキーワードですね。これが入ってれば実務審の、まあ、その具体例に該当しますよっていう話をしましたよね。でそれ聞いてなかった方はもう一回見といてくださいね。そこのところもし ご存じないって方はね、研究開発のところ戻ってほしいんですけども、そのキーワードが入っているかどうかっていうところで判断する。でただしパイロットプラントのところに関してはそのね、まあそのキーワードうんぬんじゃなくて、はい、パイロットプラントっていうねキーワードを拾って、まあ、該当するんだというふうに判断してほしいという話をしたと思います。でそれが頭に入っていれば、一応今回ですね、含まれない典型例すべて、まあ、すべてだから難しいんですけれども、まあ、う、え、か、きですよね。改めて見てもらうと、あ、まあ、確かに入ってないよね。今回含まれない 例ですからね、う、え、か、きそれぞれ見てもらっても、その新しいものっていうね、この2つのキーワード、新しいっていうキーワード、まあ、従来にはないとかね、あとは物とか製品っていうキーワード、これ両方じゃあ入ってますかっていうと、うん、入ってないかなと思うんですね。例えばあだったら入ってますね、従来にない製品とかね。あとはイは、まあ、パイロットプラントっていうキーワードありますよね。あとはおに関しては新製品ですよね、新しい製品ですよね、キーワード入ってると。ですから、まあ、あ、い、おっていうのは、まあ、該当するわけですから、まあ、そう考えると残りのところが該当しないっていう形でですね、まあ、できた方もいるとは思うんですけど、ただこれも実際本試験でその全受験生がね、受けてるのはその卓生だけじゃありませんから、全受験生って考えるとこの実務審のところまで追ってる方って多分相当限られると思います。はい、ですからここについてはおそらくね、できてればアドバンテージ、できなくても合否にはまあ影響ないんじゃないかというね、そういう判断になってくるかなというふうに思います。はい、あとは3番に行きます。3番はですね、もう逆にこれはできなければいけません。はい、これも、まあ、今の時期だと精度がまだ低いっていうねところはまあ許される範疇なんですけれども、これ本試験だったらばちょっとそれだとね、なかなかしんどいよという感じになります。この3番の論点は、まあ、これ 上下ね、まあ、順番はどっちでもいいですけれども、なるべくこの順番の方がいいですよ。本試験問題、本試験はこの順番でね、一応、本試験じゃ、基準がね、基準は、この順番でね、規定してますからね。ですから、今回はその、順番までは言及してませんけれどもね。で、過去の本試験で研究開発基準とかソフトウェアっていうのは、本当まあ、本当ダークホース的な感じで、大本命に上がる年っていうのは、ほとんどないです。ほとんどないんですよ。ないんですけど、本当忘れた頃にポンと出てくるんですよね。はい。なのでもちろんその試験員がね、研究してるテーマだったら別ですけれども、まあ今年の担当するであろう試験員の方の研究内容を見てもら見た中で、まあ、その研究開発基準をね、特にまあ見てるかって言われると、まあ、そこまでじゃないかなっていう気はするんですよね。まあ無形資産っていうものに対しては多少興味を持たれてるんで、まあソフトウェアもね、一応まあ無形資産っちゃ無形資産ですからね、まあ、その意味ではまあ、遠からずっていうところではあると思うんですけれども、超大本命っていうほどではないのかなっていうふうには思うんですよね。はい。でも、やはりね、これ3番、ここはもう基本ですから、ね、ミニテストなんかでも聞くレベルなんで、ここはしっかりと、今の時期だと、本当このね、発生時とか、研究開発計画が進行しとか、依然としてまだね、確実ではないですよと。この時系列ごとにちゃんと説明できていないとかね。あとは、要件のところなんかも、単純になんかね、要件決めることは困難であるためとかですね、省略してしまっているというケースあると思うんですが、本試験ではなかなかそれだと、回答スペースが狭ければ別ですけど、ちゃんとね、書きなさいっていう時には、それだとなかなか厳しいかなと思いますんで、しっかりとこの辺は精度をね、高めておいてください。はい。あとは問いの2番に行きますけれども、ソフトウェアですね。でこの穴埋め問題も、まあ、満点じゃなくてもまあセーフかなというレベルだと思います。はい。意外とね、一字一句ですし、いくら基本論点というかね、そういうところに入っているとはいえ、じゃあその基本だから、じゃあ本試験で 100% できなければ 100% ダメなんですかっていうと、そこまでじゃないですよ。まあ、もちろんここは絶対ね、外せないよね。さっきのまあ研究開発の発生時費用処理の根拠なんかは、まあ、あそこは外せないかなってありますけど、こういう特に虫食い問題ですよね。虫食い問題っていうのは、やはり一字一句なんで、基準の抜粋の場合はですね。ですから、それはまあ多少シビアね、なかなか全部合わせてるっていうのはまあ困難ですよね。まあ、1点ぐらいのマイナスであれば、ギリギリセーフかなとは思います。はい。あとは2番目。まあ、これはできてほしいですかね。まあ、取得形態じゃなくて、まあ、作成のね、作る目的、制作目的別に、まあ、会計基準が定められてますよと。ね、収益との対応関係が異なりますよということですね。はい。で、あとは3番目。まあ、3番目はですね、まあ、これはちょっと蓋を開けないとなかなかわかりませんけど、まあ、上級生ならできてほしいかなって気はするんですけどね。まあ、全受講生って考えると、まあ、意外と正答率は低いのかなって気はしますから、できなくてもまあなんとかね、セーフかなという気はします。最初に製品化された製品マスターが完成した時ということで、これ意外と書けないです。意外と製品マスターが完成した時とかね、だとやっぱ説明にはあまりなってないですよね。製品マスターだと何の製品マスターですかってなっちゃいますんで、ここはあくまでもそのバージョン0っていうところをまあ表さないといけないんで、まあ、バージョン0って書くのもあんま良くないというか、答えとしては好ましくないですね。やはり最初に製品化されたっていうところ、これが抜けやすいんで、最初に製品化されたってところが入ってるかどうかっていうのがですね、やはりここはもう勝負かなと思います。はい。で、4番。4番はできてほしい。まあ、ここはですね、まあ、4つ書きなさいであったとしても書けないといけないし、今回は4つのうち2つは書いてますんで、まあ、法的権利有してますよとかね、まあ、適正な原価計算で原価を明確化できますよということですね。まあ、これも順番はね、入れ替わってても、まあ、合ってればいいですけれども、うん、ここはね、まあ、できてほしいですよね。あとはやはりこれも過去の、まあ、今まで、まあ、ね、たくさんこう、答練とか演習とか見てきてる中で、受験生、受講生ですね、ここの論点出すと、正答率が意外といいんですよ、この4番っていうのは。ですから、このところはかけてほしいかなっていうのはありますね。はい。ということで、この第2問ですけれども、まあ、問いの1番の1番の穴埋め問題とか、2番の実務診のね、記号選択とか、あとは問いの2番の穴埋め、そして3番あたりですかね、問いの2番の3番、ね、バージョン0の話ですね。まあ、この辺でね、まあ多少の失点というところはやむを得ないかなというふうに思いますんで、まあ、それを考えると、もしかしたら第2問は、平均点10点、20点、20点は切ってくるかもしれませんね。10点台の後半、まあ、19点とかですね、それぐらいにボーダーラインはね、なってくる可能性はあるかなと、まあ、そんなレベル感だと思ってください。 はい、まあ、ただ復習はね、もちろん第1問も第2問も今回のね出した問題っていうのは完全にその、まあ、やんなくてもいいですよっていうね、これはもう本試験出る出目ないですよ、だからやんなくていいですよ、捨てていいですよってほどのものはないですから、まあ、一応復習の段階ではねまんべんなく見ておいていただければいいかなと思います。はい、では第3問に行きたいと思います。で第3問ですね、まあ、今回もですね、まあ、まだそこまで難しいという領域にはなってないと思いますんで、まあ、後でも言いますけど、まあ、やはりボーダーとしてはね、ボーダーというかその初見で取ってほしい、まあ、最終的にですね、取ってほしい点数としてはやはり40点以上にはなってくるかなというふうには思います。はい、で今回の問題ですね、まあ、今回も一応私が、ね、解いたものはレジュメとして、ね、お付けしておりますので、まあ、参考にしてください。で、まず、まあ、強みを、ね、まあ、するっていうところは、まあ、いつも共通しているわけですけれども、うん、まあ、問題を読んでいく、そしてあとは回答用紙、答案用紙を見ていく中で、反感比の明細は今回どうやらないということは分かるわけですね。ですから今回、まあ、問題の方にですね、反感比の内訳は書いてはいるんですけど、その、まあ、試験問題を解くという意味では反感比の集計は捨てちゃっていいです、ここは。はい、そこまでしなくていいと思います。私ならばしないですね。私が受験を、ね、する立場だったらば、こういう問題で反感比は、まあ、合わせにいかないかなと思いますよね。はい、よほど時間が余って、ね、暇だったらばやるかもしれませんけれども、まあ、基本的には反感比は捨てるっていうスタンスです。はい、であとはですね、まあ、上から見ていきますけれども、現金預金に関する事項は銀行勘定の調整があって各自推定等ありましたが、まあ、そこまで難しい推定じゃないと思います。まあ、帳簿と残高証明ね比較すれば、掛け代金の回収は容易に、まあ、推定できるかなと思います。はい、であとは貸引、まあ、貸引も特段、まあ、うん、今回だから特別な問題っていうことではなかったと思います。今回はね、受け取り手方、売掛金、貸付金ね、それぞれ設定しなければいけないという問題でした。はい、あとは、有価証券ですね、有価証券。有価証券見ていくと、まあ、有価証券も、まあ、与え方がね、今回はその単価と株数ですね、こちらが与えられていますから、こう、掛け算しないといけないという手間はありますけれども、まあ、中身としてはそこまで変わった問題ではないと思います。まあ、強いて言えば、DD 社、EE 社の、まあ、関係会社の判定が迷いなくできたかですね。このところは、うん、たまたまなんとなくできちゃったっていう方は、やはりもう一回ね、テキストを見直していただいて、まあ、判定のところを振り返ってください。まあ、DD 社だったらば 15% の議決権ですけれども、一定の要件ないな。だから、自信を持ってこれはね、その他有価証券だなというふうに、まあ、判断できたかどうかですね。はい、であとは EE 社につきましては、これはまあ自己の所有する議決権が 13% ですけれども、緊密な社と合わせると、まあ、20% 以上になりますよと、でかつ一定の要件もありますということですからね、これはもう文句なく関連会社ということになります。あ、子会社ですね、すみません、これに関しましては要件満たしますからね、子会社ということになります。はい、であとはですね、棚卸資産。棚卸資産に関しては、まあ、こういうね、商品受け払い帳が出てると、まあ、ちょっと簿記論とか日商簿記みたいな問題になってますけれども、財表の本試験でも、こういう商品受け払い帳が出てくるときも、数はめちゃくちゃ多くはないんですけど、まあ、たまにあります。はい。ですから、まあ、簡単な、こう、帳簿というか、こういう読み取りっていうものはできないといけない。ですね。はい、で今回の問題はそこまで難しいその、ね、問題ではないかなと思いますので、3月のです、ね、商品の受け入れ、まあ、繰り越されてきている数量と、まあ、新たに仕入れたもので、今回先入れ先出し法を採用しておりますので、まあ、先に取得したものから先に、ね、払い出すというふうに仮定して、残額、ね、計算していけば、まあ、2万3500円の単価のものが20個、あとは2万1000の単価のものが110個。あとは忘れちゃいけないのは、今回下のカッコ2番のところに海外メーカーからの仕入れがありますんで、で、これがまあ残ってるんですね。ですからこれは904になりますから、これを足し忘れちゃうとまずいですね。この904をちゃんと足し忘れないこと。あとは、このカッコ2番のこの海外メーカーからの商品の仕入れの仕分けが間違ってます。はい。仕分け間違ってますんで、ここのまあ修正処理ですね。私は仕分け書いてます。皆さんにお配りしているね、このレジュメ見ていただきますと、右のところにこう、まあ、間違った処理、あとは正しい処理っていうものを一応私は、書いてね、そしてまあ、比較する形で修正仕分けを、まあ、頭で切ったっていう感じです。はい。まあ、この辺はまあ、いろんなやり方あると思います。ね。 間違った仕分けを書いて、私のようにねやった方もいると思いますし、なんならまあもう頭でね修正仕分けが一発で切れちゃいますという方もまあいらっしゃるかもしれませんから、まあそれはそれでいいんですけれども、ただまあ急がば回れでですね、こういうまあちょっとこう若干複雑な仕分けっていうものに修正仕分けに関してはまあこうちゃんと仕分けをね書いて、で当社がやるべき仕分けっていうものをちゃんと見ていただやっていただければいいかなと思います。解説の方にもまあ、正しい仕分けとね、当社が行った仕分け書いてますからね、回答への道の13ページ、C18 のび13ページに書いておりますん で, で、修正仕分けのところに、借り方仕入れ8、で貸し方は為替差損のマイナスと為替差益が別々にね、まあ、なってますけど、まあ、仕分けは財表の場合、まあ、正直どうでもいいっちゃどうでもいいです。別にそのまとめて貸し方を為替差益8にしたっていいわけで、まあ、結局その、見せ方の問題、最終的にどう見せるかっていうところが財表は大事なんで、この過程のプロセスの仕分けっていうのは別に極論どうでもいいっていうところではあります。はい、最終的にちゃんと見せることができるならば、結局為替差損益っていうのは相殺して表示 していきますんで、ですから、変な話、仕分けだったらば為替差損益っていう科目で切ったっていいし、ですから最終的に見せるところでね、見せる場面でちゃんと、まあ、為替差益なり為替差損なりどっちかでねちゃんと表示が合ってれば OK というふうに考えてください。はい、であとは今回原毛がね絡んでましたんで、原毛は10個ですよね、10個分かりますから、で先入れ先出し法採用してますんで、解説にも書いてますが、先に仕入れたものから原毛が生じるというふうにね考えて計算の方をしていきます。はい、であとは減損、そうですね、減損の、まあ、会計、減損自体は簡単だと思うんですけども、税効果が今回絡んでますよね。で、これ黒板に書いておいたんですけれども、これまあ一回計算の回にね、中期に関しては話したと思うんですが、今回仕分け自体はこれです。この18の14ページに載っている仕分けっていうのは、借り方国の税金算1368、で貸し方法帳の1368っていう仕分けを税効果として切ってますよね。なんでかっていうと、今回は回収不能な部分があったからです。今回建物に対するね、国の税金算っていうのは回収可能性がありますよと。土地に対するものはないですよっていうことなんで。ですからこれ減損損失 14,945、 これ全体に対して、今回ですと税率かけたものっていうものをですね、全額国の税金算にしちゃダメですからね。あくまでも今回はそこに、まあ、回答への道に書いてますが、土地に対する、ね、国の税金算は回収可能性がないため処理を省略してますよと書いてますんで、ってことはこれは建物にかかるものだけを、まあ、税効果として切ってるわけです。でただしこの中期ですよね、中期、この中期っていうのは、税効果の中期っていうのは、結局、あ、これは一応結構これも間違いが多いんで、もう一回言っときますけど、税効果の中期って、国延税金資産とかの内訳ですからね、差異じゃないですよ。たまにこれ、一時差異書いてる方いらっしゃいます。一時差異じゃないですよ。一時差異に税率を乗じた金額を書くんですよ。ですから、それ間違っちゃうと、未払い事業税とかね、貸引とかもそうですけど、これ全部間違っちゃいますから、ね。ですからここはあくまでも税効価額、こちらを書いていくってことです。でその時に今回減損なんですけど、仕分け自体はこれですけども、中期は違いましたよね、覚えてますかね。中期はまずこの5978、まず全体減損損失全体に対しての税効価額を書きます。総額で見せますから。で書いて、その中で回収できないところ、これを評価制引当額、ここも評価制引当金って書きがち。はい、理論で貸引なんかが評価制引当金って言うんで、そこに引っ張られちゃって、ここもなんか釣られてね、評価制引当金って書いちゃうんですけど、税効果の回収不能部分っていうのは基準で評価制引当額って書くって、これはまあ一応決まりがあるんで、ですからここは額です。でたまに実務でこう書いてる会社もあるんですよ、実際。これでこれは、まあ、実務上それがなんかまかり通っちゃってるんですけど、これ本来ダメですよね。まあ、基準にちゃんと、ね、準拠するならね。ですから、金じゃなくて一応額というふうにしてください。ね、金って書いて、こう、まあ、ね、実務家が作るんで、まあ、丸くれるかもしれませんけど、まあ、そんなところでね、こう、なんかね、丸くるかな、バツかなっていう心配するのもね、なんか無駄な感じがしますから。ですから、ここのところはちゃんともう額で覚えちゃってください。はい、でここのところは4610ですね、回収できないところですね、土地に関するところ、ここのところをちゃんとマイナスする。だからこことここを相殺すると、まあ、この金額にね、ちょうどなるという形になりますね。 はい、税効果中期は取りどころというか、ね、全部取れなくても税効果って、まあ、国の税金算とか法人税と調整額ってこう最終値合わせるのってなかなか、ね、難しい時ありますけど、税効果中期は内訳ですから、ね、未払い事業税だけとか、ね、それは容易に取れますからね、そこら辺は狙っていってください。はい、であとは A の11ページ問題に戻りますと、まあ、リースがあって、リースは今回定額法でしたよね。で、本試験ってこのリースって費用配分方法は定額法が結構出ますから、これは一応慣れておいてください。あまりやったことありませんでしたって方は、リースに関しては定額法、これが本当によく材料では出ます。ですから定額法ってことは、これむしろ、まあ、錯覚でこうなんか難しく見れる方もいらっしゃるかもしれませんけど、簡単ですからね。利息法より、まあ、利息法がなんか慣れちゃってるって方多いと思うんですけど、定額法って結局リース料総額からリース資産、リース債務としてこの BS 計上する、ね、金額の差額が利息なんで、その利息をもう期間で本当均等割りするだけですよ。ですから利息の金額も本当定額法みたいな感じで出ます。はい、ですからこれ回答を見ていただければね、すぐ、まあ、ネタは分かると思うんですけどね。なんで、いちいちこう、なんですかね、利子率なんかをね、乗じて、で、計算するってこともないんで、定額法は意外と慣れちゃえばね、そんな難しくありませんから、リース料総額から BS 計上額の差額っていうのが、利息なんだと。で、それをもう均等割りするんです。その発想があれば、全然仕分け簡単にできますからね。はい。今回できなかった方はね、これぜひ、これ単発でもいいんでね、ちょっと復習はしておいてほしいかなと思います。はい、あとは借入金。まあ、借入金はまあ、科目の話なんかよくしてますけど、今回例えばこの残高試算表のうち7万。7万っていうのは短期と長期に分かれます。で、今回3万と4万に分かれるんですけど、この3万部分っていうのは、本来は1年以内返済長期借入金ですからね。本来は。ただ今回は回答スペースがないですから、まあ短期借入金として表示をするって話なんで、まあその辺をちゃんとね、分かっててやってたかどうかっていうところもね、ぜひ確認の方はしてほしいかなというふうに思います。はい、まああとはまあ、括弧2番も借入金ですね。こちらは、大丈夫かと思います。まあ今回この括弧2番の方はね、2022年3月分のまあ、元本と利息のこの、まあ、返済分ですか、これはまあ仮払い金処理してるんでね、そこのところをちゃんと、まあ、見落とさなければ、まあ、できるかなと思います。はい、あとは退職給付、まあ、この辺は取りどころですかね。退職給付はそこまで難しくないですし、あとは増資についても難しくはない問題だなと思いますね。はい、あとは諸税金はまあ普通ですね。はい。普通のごくオーソドックスな問題。確定年税額が与えられていて、中間とか源泉所得が与えられてますよっていう問題になっています。で、ですね。まあ、今回外形もありましたよね。外形基準も絡みますんで、事業税に関してはね、年税額のうち、事業税の年税額9350のうち2350が、まあ外形分、ね、資本割、付加価値割ですということですね。で、今回中間納付についても与えられてますね。9の括弧2 で中間納付が13230ですよとかね、事業税が2360ですよ。で、事業税の方の中間納付って2360って書いてますけど、外形とかっていう内訳書いてませんから、別に未払い事業税出すときにこの中間納付っていうのは外形分とかって関係ないというか、分かんなくたってできますんで、こうやって今回は2360の中間納付、事業税、これがその所得割なのか外形分かって書いてませんけど、書いてないときはもう全部所得割っていうふうにもう見なしてやればいいです。で、私の方でもこう集計のね、9番のところの上のところにこうメモ書きを書いてると思うんですけど、それ見ていただくとですね、2360っていうところは中間納付のいわゆる所得割の方に入れてると思うんですよ。で、外形の方っていうのは、外形の方ってこう書いてますよね。2362350ね、私はここに年税額書いて、ここに中間納付書いて、でここに未払い法人税と書きますんで、でこれ年税書くんですよ。で、中間納付って結局外形分分かりませんから、もうこれはもうゼロとみなすか、もバーセンでいいです。そうすると当然これがもう同じですよね。この年税額がイコール未払い法人税等に、まあ、なるわけですから、集計ね、あとはもう所得割の分とこの外形分と、ね、 足し算合算すればできると。でここだけはね、あの分けてるのは租税効果になるからですね。ただまあ今回も租税効果って言っても、あの販管費の集計を放棄するならば、まあそこまで集計しなくてもいいということですね。はい。であとはてかもう以上ですね。以上ということになります。まあ原価係数とかはこのね資料の4番を使ってくださいっていう、まあ問題でした。はい。ということで、計算もね最後のところまで見ていきましたけれども、最後にまたですね、ちょっと丸×の話をしていきます。丸×三角の話をしますと、やはりね今回も×はないですね。×はない、完全なる正論点っていうものはないです、配点箇所に関しては。で、三角箇所っていうところを言うならば、まあ、商品ですかね、商品とか、PL の為替差益、まあ、誤処理の処理が若干ね、まあ、複雑だったかもしれません、為替差益。あとは、まあ、貸引の税効価格ですかね、4988とかですね。まあ、あとは意外とこの辺も正答率は、まあ、採点すると、例えば上級の初期の頃だと、この辺は意外とできてない方が結構ね、採点した時だと多い印象を受けるんで、もしまあ間違ってるって方はね、まあ、今の時期は全然いいんですけど、まあ、できるようにはちゃんとね、していかなくちゃいけないかなと思いますね。まあ、それ以外はないですから、今回売上原価とか配点ないんでね、売上原価なんかは配点があればね、若干三角かな、もちろん棚卸しが絡むんでね、三角かなと思いますけど、売減だってね、今回合わせられますよ。売減も今回配点ないですけど、今回の売減もちゃんとね、もし配点があるというふうに想定して、売減っていうのはね、なるべく書いてほしいんですよ。で、よほど難しいね、棚卸しさんだったらいいですけど、捨てちゃっても。まあ、今回のレベル感ぐらいだったらまだね解けるかなっていう感じがしますから、売り減なんかもねぜひ合わせてほしいかな、とは思います。はい。でそうしますと、もちろん今言ったね商品とか税効果の貸引とか為替差益、まあ、建物とかも、まあ、現存除去絡むといってもね、現存除去がそんなに難しいわけじゃないんで、まあできてほしいかなって気はしますかね。で、あとはもちろん、まあケアレスミスはね、当然まあ簡単なところであっても、ケアレスミスは必ずね、何個かはしちゃったりしますんで、とは言っても、まあ全体でやはり40点以上ですね。これはまあ初見で取れる力っていうのは、最終的にはつけなければいけない問題のレベルというふうには思っておいてほしいかなと思いますね。はい。ということで、今回はね、ちょっと添削の対象ではないんですけれども、まあ、各自でですね、どれぐらいまでできたかっていうところはですね、ぜひ測っていただいて、まあ、おおむね計算は、まあ、最終的には8割以上はね、計算は取らないといけないね、レベル感なんだよってことを、まあ、念頭に解き直しの方をね、していってほしいかなと思いますし、あとはまあ、理論の方はね、一応まあ、本試験と想定した場合の一応目安となるボーダーラインっていうのはね、申し上げましたんで、まあ、ただ、理論に関してはね、これはまあ上級期にも最初に言いましたけど、解き直すっていうね必要性はそこまで優先順位は高くないんで、読み返す、ね、読み返すとか、あとはもちろんそれにこの今回出た範囲の理論テキストとかを使ってちゃんと暗記をし直すっていうね作業の方がやはり大事になってきますから、解き直すっていうのはやはり計算ですね。計算は解き直すっていうことを必ずしてほしいんですけれども、理論に関しては解き直すよりもね、ダメじゃないですけども、優先してほしいのは解き直すよりも読み返すとか、ちゃんと理論を暗記し直すとか、体系をもうちょっとね整理するとか理解するっていうね、そういう作業の方に時間をね当ててほしいかなというふうに思います。はい。ではですね、今回の演習会ですね、解説講義は以上としたいと思います。お疲れ様でした。